今日は創世記の38章12節から23節までです。創世記の38章12節から23節。かなり日が経って、シュアの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けた時、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった。それでタマルはやもめの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それがシラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見た時、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は、私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女は、それを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が、印として何をあげようかと言うと、あなたの陰形と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去って、そのベールを外し、またやもめの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らは、ここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちも、ここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの子ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。はい、ここまでのところですけれども、まずユダの話の続きですが、ユダはこの兄弟たちから、また父からも離れて、このところにおりました。そして、彼はカナン人の女をめとり、そして3人の子供を設けましたけれども、上の2人の子供たちは神様の怒りを買ったので死んでしまいました。でそれで、三男がまだその時成人しておりませんでしたので、この長男の嫁であるタマルに、成人するまで、父の家にいなさいと言っていたんですけども、しかしユダはそれを守らず、このシラが成人したんですけども、でもこの、タマルを嫁がせるということをしませんでした。でそれからかなり日が経ってですね、12節からなんですが、このユダの妻シュアの娘、ちょっと名前がですね記されていなくて、もしかしたらバテシュアというシュアの娘という ヘブライ語はそのまま名前かもしれないんですが、とにかくこの人は死にました。でその門が開けた時、ユダは羊の毛を刈るためにティムナへ登っていきました。ちなみにこの12節の、その門が開けた時というのは、慰められた時と訳すこともできるんです。とにかくユダにとってシュアというシュアの娘は、なんか心が落ち着かない女性だったのかもしれません。もしかしたらシュアの娘であったユダの妻が死んで、ユダは慰められたとも実は言うと訳すことができるみたいですね。あ、中国の聖書は慰められたですか。死んで慰められたって書いたんですか。慰められたですね。まあ、門が開けるというのは慰められたという意味なんですね。韓国もそうですか。まあ何してもこのシュアの娘、まあ、本名が書いてないところとか、また慰められたところを見ると、まあ、かなり悪妻だったみたいですね。何しても長男も次男もこの母親の影響で死を怒らせるような、またこの女性自身も早死にすることですから、まあ、きっと死を怒らせる要素があって、そしてこの三男のシェラも、まあ、きっともうタマルを嫁にしたら主から怒りが下って死んでしまうといけないとユダが心配したことですから、まあ、きっとそうなんでしょう。で、ユダはですね、門が開けると、ティムナの方に登っていき、そこで羊の毛を刈ることにしました。まあ、気分を晴らすため、まあ、再び、まあ、妻のない身になった。でそれで気が緩んで、まあ、友情と、まあ、本当は彼の、義理の娘であるんですけども、友情を見ると、まあ、入りたいというふうに交渉します。まあ、14節の方でタマルはですね、このユダがティムナの方に登ってきているというのを聞くと、彼女はタマルはヤモメの服を着いて脱いでベールを剥いで、あ、ベールをかぶって着替えをしてですね、そしてそのユダが通りそうな道に座っておりました。でその14節の後半にその理由が書いてあるんですが、それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。これも日本語の聖書では知っていたとあるんですが、英語の聖書を見ると見たから、シェラが成人したのに自分がその妻にされないのを見たからですね。つまりもう事故なんですよ。あのシェラ特に成人してるのに、でもタマルをなかなか迎え入れてくれないっていうのをタマルは見たんです。これははっきり言ってしまいますと、オナンと同じ罪をユダは犯してますね。オナンは子供を産ませまいとして外に出しておりました。子供を産ませまいとしたんですね。でユダもシェラに子供を産ませまいとしているようなもんじゃないですか。あのこのタマルを返さないので、タマルはですね、かつての自分の夫だった人が2人死んでおります。タマルはこのユダの家系、ただの家系ではないと、主がおられる、主を怒らせたら死が下るというのを2度も見ておりました。今度、シェラが、まあ、彼女の夫になるはずなんですけど、でもユダがそれをさせてくれない、これはどんな恐ろしいことが主から起こるかというのをタマルはもしかしたら恐れて、それでわざわざこんな大胆な行動に出たのかもしれませんね。恐ろしかったんです。だってね、タマルがそんな売春まがいのことをして身ごもりでもしたらどうなるか、まあ、ユダからどんな仕打ちをされるか大体想像ついたはずですね。でもそれをせざるを得なかったのは、もしかしたらタマルはその全能者なる主の恐れをすでにもう以前の夫二人が死んだことを通して感づいていたのかもしれません。で、 ユダはですね、彼女を見た時、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思って、でそれでユダは声をかけます。さあ、あなたのところに入ろう、一緒に寝ておくれということですね。ユダ、彼がその女が自分の嫁だとは知らなかったからであるって書いてあるんですが、ちょっと待ってって言いたくなりますね。ユダ、そんなことしていいのかって。異邦人のカナンのその神殿娼婦と、体を合わせて一つになるなんてこと、ユダはですね、もう結構どっぷりとこのカナン地方にいて、そしてその風習に染まっていたことをここからも伺わせることができます。で彼女は、私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと、交渉するんですね。ユダは群れの中からヤギ、小ヤギを送ろうと。で彼女はですね、何かそれをくださるまでに印をくださいと。でユダは何を印として欲しいのかって聞くんです。すると彼女は、あなたの陰形と紐とあなたが手にしている杖と3つの品物を指示します。3つとも大事なものです。まず陰形、最初のこの陰形はリング、指輪みたいな形をした印鑑です。ですから何か、契約書をするときのハンコですね。ハンコです。ユダのハンコ、ハンコと、また紐って日本語の聖書で書いてあるんですが、これは、英語ではブレスレットと書いてあります。要するになんかねじれた、ヘブライ語では直訳すればより糸、ねじった糸なんですが、でもこれはブレスレットとの意味もあります。でそしてもう一つ、手にしている杖、杖、ね、ユダの杖って言えばもう我々が聞けば、そんな大事なもの、なんで遊女の報酬の手と肩代わり、それにするのって思いますよね。杖は支配者の象徴です。王座に座ってその杖で物事を指示したりする、あの杖ですね。ユダのだから印鑑とまた紐、ブレスレット、それから杖ですね。これらを、ユダはホイホイとこの、彼の目から見ればたまる遊女です。遊女に身を重ねるための報酬の抵当に差し出すんですね。でそこで、ユダは彼女に入るんですが、彼女はこの時身ごもります。本当に主のなさることは不思議ですね。主はなんでこんなことを許されるんでしょう。もちろんタマルがしたこと、それは、罪です。立法でも明確に父親は、その義理の娘、息子の結婚相手と寝てはいけないで、その逆もまたしっかりと立法にははっきりと書いてあって、それは神様が憎まれることですけれども、でもこのたった一夜の王政によってタマルは身ごもるんですね、双子を。後にもですね、ダビデ、マタイの福音書の最初の最初にですね、イエス・キリストの系図が出てくるんですが、そこでも、ユダはタマルによって、パレスとゼラを身ごもりと書いてあって、でまた、ダビデのところにも、なんとかの妻によって、バテシバの妻によってソロモンを身ごもりと書いてあります。こういう本来、子供が生まれてはならない男と女の間から、わざわざ、子供がたった一夜の王政によって身ごもってということを主はします。主は命の主であり、何もここでわざわざ身ごもらせるないということはできたんですけども、しかしわざわざ身ごもるんですね。 それは本当に人間の罪深さ、人の弱さ、そうしたものが明らかにされるためですね。まずユダはここではそのことを隠そうとするし、そのことを笑い草にしたくない、軽蔑の対象になりたくないと極力隠そうとするんですが、しかしユダは、まあ、の明日の箇所を見れば分かるんですが、それは明らかにされてしまいますし、またダビデの時も、ね、バテシバの妻、ウリアの妻ですね、ウリアの妻とのその一夜の仰せも隠そうとして殺しまでするんですけども、でもそれも全イスラエルの明らかにされるところとなってしまいました。人は本当に徹底的に罪深いものであり、またそんな罪深い人間から良いものは生まれないのが、まあ、普通の人が見るところですけども、しかし主はあえてそのような家系、そのようなユダの家系を選んで、そして人のそのような、まあ、言ってみればこの慣れ初めとして言えば最悪の慣れ初めですね、そこからイエス・キリストというメシアを生まれさせてくださる。本当に人間の罪深さとまた主のその憐れみ深さのその対比がとても明らかに、非常にコントラスト、際立ったコントラストを成しております。主は憐れみ深いお方です。本当であればこのユダがですね、オナンが打たれたように、まあ、打たれるべきなんですけども、しかし主はそこをあえてこのタマルという女性を用いて、そこから救い出そうとされます。今日読んだ箇所だけでしたら、本当にユダは一体何をしてるんだと、まさしくもう笑い草になって、しょうがないようなことをしてますけれども、でも主はあえてそこを、人の最悪な成り立ちをも、それを用いて、それを益として、そして、主はユダを通してこの王族の家系を立てようとされますし、またユダ自身この事件によってかなり作り変えられます。ユダは後にヨセフと再び再会するとき、とても素晴らしいことをします。ユダはこの時練られたんですね。自分の罪深さ、自分の悪どさを徹底的に知らされることになります。まあ、それについてはまた明日見ていきたいんですけども、とにかくユダはここにおいても、自分のした行動をそれをそのまま、ね、隠そうとします。ユダはその後、この遊女に、まあ、贈り物を約束通り送るんですが、自分自ら送り出さず、まあ、人を図邸に送らせて、そして、まあ、その遊女が見つからないということであれば、ユダは、まあ、23節、我々が笑い草にならないためにあの女にそのまま取らせておこうと、まあ、自分が笑い草になることを恐れているのと、またそれらの品々をそのまま取らせておこう、ね、とっても大切な品々のはずですけれども、でもそのユダの印鑑、ユダのブレスレット、ユダの杖、それをそのまま遊女にやってしまおうというんですね。まあ、非常に愚かなことをしているかのように見えるんですが、でも主はその愚かさを用いて、そしてユダを練っているんです。私たちも本当に自分のした愚かさをいろいろあるかもしれません。でも主はそれさえも用いて、あえて恥ずかしい思いをさせて、そして練って、そしてユダをこの王族の家系の父祖に仕立て上げてくださったように、皆さんをもその皆さんのその罪深さ、恥ずかしさを用いて、皆さんを練って神の子たち、 神の娘たちにふさわしく整えてくださるんです。いずれにせよ私たちはこのような主からの懲らしめというか、まあ、主からのその取り扱いできれば受けたくないんですけど、しかし主はあえてそのようなこともされるんです。それは皆さんをさらに王族の家系にふさわしく整えるためです。どうか皆さんはぜひそれをそこから逃げたりせず、まあ、むしろユダの場合は逃げて逃げたからこんなに、まあ、この主からの取り扱いのダメージの痛さがとても痛かったんですけども、私たちはすぐに主のその御手の下にへり下って、主の御手のうちにさっと身を横たえれば、そのダメージも少なくて済みます。速やかに主の身元に、主の手のうちに整えられて、もうさっさとまな板の上の鯉になって、そして主の取り扱いをいただいて、そしてますます主の入り用にふさわしく整えられていき、そして主にさっさと用いられる器に作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、ユダでさえこのような愚かな、本当に強欲で自分の恥を隠すためにはいろいろなことをするものでした。私たちも本当にそれに負けず劣らず、強欲で欲深く物事を隠したり、問題を先送りにしてフェードアウトしてイエス様を忘れてくれないかな、そういう人間ですけども、しかし主よ、あなたは人のそうした愚かさ、ことに神の民として選んだものに対しては徹底的にそのようなところを取り扱う主です。主よ、私たちは速やかに自分のうちに何か過ち、取り扱われるべきところ、主の御前に差し出すべきものがあるのであれば、それは速やかに主よ、あなたの御前に正直に差し出して、さっさと取り扱っていただくことができますように。ユダは本当に恥の上塗りをして隠そうとした結果、彼はますます恥を得ました。ダビデにしても同じです。ダビデもウリアを殺してまで隠そうとしたけれども、でもそれはある時主からの、主の預言者によって明らかにされてしまいました。私たちも本当にこの罪や初期段階のうちにすぐにあなたの御前に悔い改めて正直に告白して、最小限のダメージで済むことができますように。どうかあなたの御前にいつでも正直で、いつでもどんなことでも告白することのできる私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。